クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、
はい、
順調に番組となりつつある、
ありますね、
クリラジスペースチャンネルなんですけども、はい、今週もですね、まあ、世の中起こった事件を踏まえながら進めていこうかと思うんですけど、
うん、そうですね、
今週題材にするのはですね、あの例の毎日新聞社の爆発物持ち込みの
ゴミさんですかね。
ゴミさんですかね、うんうん、そちらの方が、まあ、ニュース的にはもし発行されていつ帰ろうかというところまで来てるみたいなんですけども、まあこれをですね、まあこれに即してるかどうかはあれなんですけども、スタートレックス、新スタートレックスですね、ザ・ネクスト・ジェネレーション、
はい、
これの第9話、
うん、
神からの警告というのを題材にですね、ちょっと話してみようかなと思います ね、 で、こちらの、ストーリーの方をざっと説明しますとですね、
はい、
まあ、エンタープライズがですね、
うん、
平和な惑星の ルビカル星というところに行ってですね、
うん、
そこに井戸という種族がいるんですけども、
はいはい、
まあ、こちらがとても、まあ、平和的、開放的、
うん、
まあ、ある意味快楽的というような土地でですね、
うん、
ものすごく、まあ、暖かい気候で、
うん、
まあ、本当肌着一枚というかね、布一枚ぐらいで裸足で、
う
ん、まあね、
そうそう、
野山を駆け巡ってるような本当に自然の中で、
うん、
生活してる人、
結構なんかフリーセックスっぽいあれなんですよね、
うん、ですね、
星なんですね、
まあ、副長のライカーとか大好きそうな、
うん、大好きそうな、
うん、
はい、
感じなんですけども、
うん、
まあ、この土地に立ち寄ってですね、まあ、保養地を探してたんですかね、この時の話としては、
うんうんうん、
まあ、それでまあ自由な感じで、あったんですけども、
うん、
このスタートレックに乗ってるウェスリーという少年がいるんですけども ね、
そうですね、
この少年がまあこの現地の井戸の子供たちと遊んでた
時、表紙にですね、
ボール遊びをしてて、
うん、
それを追いかけたところをですね、うん、立ち入り禁止ゾーン、
うん、
いうので、まあ、要は花が置いてあった
花壇
かな、
うん、
花壇の中に飛び込んでしまったと、
そうですね、
いうことなんですね、
うん、
まあ、これがこの土地においては、まあ、罰則を受けるような、
うん、
規定になってたんですけども、
うん、
この星での罰則っていうのが死刑しかなかったんですね、
そうですね、
うん、で、ここで、まあ、惑星連邦の、ね、法律と、うん、まあ、その土地の法律っていうのが、まあ、せめぎ合ってしまうんですけども、
そう、対立してしまうという構造になるんですね、
うん、なんですよね、
うん、
まあ、惑星連邦としてはですね、まあ、そういうよその土地に対しては、まあ、不干渉というかね、
うん、
政治不介入じゃないですけどもね、あの関わらないように、
うん、
で相手の法律を尊重するっていうことではあるんですけども、
うん、
まあ、あまりにもこの普通常識、まあ、我々の常識的には不条理な、
ね、極端な
、
うん、
あれなんですけれども、まあ、それでどうにかして、うん、このウェスリーを取り戻そうと、
うん、
まあ、艦長のピカードが頑張るんですけども、ね、
頑張っていくんですけど、
うん、で、まあ、これが普通の法律でね、
うん、
法制度だけのことならともかくだったんですけども、
うん、
これの、空、宇宙にですね、
うん、
まあ、浮遊する物体があってですね、
うん、
まあ、これがこの種族の井戸の種族の神と言われるものとしてですね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとエンタープライズが対抗してもちょっと危ういかもしれないような力を持ってたりするので、あながち力づくだけではもいけない、
うん、
持って帰れないというかね、
うん、
救えないという状況ではあるんですけれども、うん、まあ、その中でも、まあ、最終的にはね、ピカードは力づくでもなんとかしようという覚悟のもと、
うん、
井戸の人たちと話し合いに行くんですけれども、
うんうん、
まあ、そこでですね、まあ、井戸の人たちの説得もあるんですけども、
うん、
その神と呼ばれる、
はい、
その惑星上に浮遊する物体、
うんうん、
それとの、まあ、交渉というかね、
うん、
そういう話にもなってきたんですけどもね、
そうですね、
うん、で、まあ、いろいろ、ピカードが説得したんですけども、
うん、
まあ、最終的には、まあ、法律が絶対であるのか、
うん、
人生っていうのは例外 ばかりじゃないかと、
うんうんうん、
だから法律だけではなくて例外っていうのもあるんじゃないか、
うん、あるんじゃないかと、
うん、という説得のもとに、
うん、
まあ、一応その井戸の神から許しをもらったという形で救うことはできたんですけども、
うんうんうん、
まあ、この最後の説得の文面は、まあ、今回どうかってことはあるんですけども、うんうんうんまあ、この一人の少年ですね、うん、ウェスリーに対を救うがために、うん、もしかすると艦全体を危険にさらすかもしれないという、
うん、そうだね、
リスクを冒す、うん、それを覚悟の上でも、うん、たった一人の少年を救う
ってい
う
ね、救いに行くか、
それが、うんまあ、艦長としての使命なのか、
うん
うんまあ、それがリーダーシップなのか、
うんうん、
っていうことなんですけども、うんまあ、それがですね今回 の、 その毎日新聞社の、うん記者がそういう捕まってですね、うんまあ、法律に裁判をかけられた、
うん、
でその時に、まあ、新聞社の上司の人とかが現地に飛んで、
うんうん、
その遺族相手方の遺族とかを回ったりとかね、いろいろおそらく国のトップレベルの人たちともいろいろあったんだと思うんですよね。
そうですね、
まあ、表事だけじゃなく本当お金とかが動いてたりとかね、うん、やってたわとは思うんですけども、
うんうん、
それでもその一人をなんとか救いたいっていう気持ちで必死にやったわけですよね、
うんうん
うん、まあそこら辺が今回のスタートレックのね艦長の動きと、
うん
まあ、その上司の動きと、
うん
まあ、通じるもんじゃものがあるんじゃないかなと思うわけですね、うん、
ですね、
うん、さあどうですかねこの辺が。
まあねそうだね、今回のこの空港爆破について、うん、国が動いたってイメージがあまりないんだよ ね、
まあ、ね
なんか毎日新聞が動いてたのかなっていう気がすごいしたですよ、
うんうん、だからこれはもう国っていうよりはね毎日新聞でね、
うんうんうんうん、
話だから
そうだね、
うん
まあ、どうなんでしょうこれこういう風に解決しちゃってよかったんだろうかっていう気は俺ちょっとするかね
毎日新聞、
うん
うん、まあちょっとね気にはなるけどね
でしょ、なんか特に相手がさその、まあ、日本より貧しい国じゃないですか、
うん、
でそこのなんというのがねその法律を遵守、まあ、ゴミさんもさ、
うん、
死刑というわけじゃないんでしょきっと、
うん、
判決的に言うと
1年とか2年とかそういう
2年とか3年とかそのくらいだったよね、
俺
死刑だったらね、
うん、
まあまあ情状酌量を訴えるっていうのはあるなと思ったんだよ、
うん、
3年の刑をだね、
うん
なんかこう今回なんか表立っては出てこないけど裏でなんか金が動いてそうなことで解決しちゃって良かったのかなって思わなくはないんだよね。
そうね、なんかね経済力をちらつかせてるっていうのが、
そうそうそうそう、ね、なんかちょっとあるよね、
うん、ちょっとね、でやってることもやっぱり法に触れてることだから、
そうそうだよね、で本人が気づかなかったとはいえ、
ま、
たそこに確かに情状酌量あるんだよ、
うん、
だからそこで死刑とか言うといやそれは待ってくれっていうのは分かるけども、うん、なんでしょうね3年ぐらいは妥当かなっていうか、うん、それは自分のミスから招いたことだからね、
うんまあ、そこで、ね、向こうで服役するのが筋やったかなっていう気はします
けどね、うん、っていう気はしなくはないですよ ね、 なんかね、うん、そういう雰囲気的にはしなくはないんですが、まあうん、でも今回のこの何スタートレックのストーリーから言うと、
うん
まあまあ毎日新聞の取った行動に対してはそのやっぱりリーダーシップというか、
うん、
救うんだというのが前面に出たのは出たのかなと思わなくはないよね。
そうですね、
うん
うん、だから、まあ、かつて の、 そのスタートレックの映画の中でですね、
うんうん
ミスター・スポックが、
うん
どっか人危険なところに一人で行ったのかな、
うんうん、
それを救うためにエンタープライズが行くんだけど、
うん、
その時にスポックが言ってた言葉が、
うん
一人を救うために多数を犠牲にするのは危険にさらすのは非論理的だっていうのを
言ってました、ね、あよく言いますねスポックは
スポックらしい言葉ですよね、うん、
よく言いますねこれは、
うんうんまあ、ある意味それに近いのかなっていうのも、
うんうんうん
まあ、今回のこのスタートレックの話ですよね、
うん
うん、そういうのがあるんでね、まあ、一人のためにそこまでみんなの危険を犯してまで行けるかっていう話なんですけどもこれをまあちょっと大きな目で見るとですね、
うん
まあ、北朝鮮の拉致問題ですよね、
うん、こっちの方がきっと重なるねこの火山の問題に関しては、
う
ん
ねまあ、
火山っていうほど生優しいもんじゃないけどね、
でかもう完全にその向こうの犯罪行為ですよね、
うんうんうんうん、
北朝鮮がよその国に来て人を拉致
して、ねうんうん、だからある意味このスタートレックの火山よりひどいわけだよね、
うん、
状態としては
状態としてはね、
うんうんうん、
もう全然こっちの方にも加わってないしね
そうだね、
うん
うん、
それに対して、
うん、
国のリーダーは何をしてきたか、
うんうんうん、
っていうことですよね
そうだね、
うん、そこら辺をちょっと追求したいかなとは思うんです
けどそうだね、うん、だからそこのリーダーシップっていうものはねもう全然なかったというか、うん、今でもないというか
そうですね
うん、
うん、だから今だから拉致自体が存在しなかったってずっと言ってきたもん、
ね、そうだよね、
うん、それが、まあ、拉致を認めてっていうのがほんの 1,、うん、1、2年前ぐらいの話ですよね、
うんうん、で話だもんね、
うん、それまでは20年とか長い期 期間あったんですよね、
うんうんうん、
で疑わしいってこともいろいろあったんだけど、
あったからね、
うん、それをその追求するとか、うんうん、助けに行くとかすることなく、
うん、
逆にむしろ相手をかばうような隠すようなことば
っかり、 そうだね、うん、まあ、ことなかれ主義的にずっと何年か過ぎちゃったってことだもんね、
うん
うん
うん、この態度はどうかっていうのもあるし、それから今度ここ最近の話ですよね、
うん、
急に態度が、強気になってきたってい
うのが ね、
うん、ここら辺もなんかね、どう見てもその後ろ盾のアメリカの影響っていうかね、力を持ってきたから、うん、強気に出てるっていうのがね。
そうなんだよ、ね、あのね、よく思うのがさ、あのテレビなんかで、うん、あのなんか一人の人を救うためにアメリカ大統領のなんか専用機使わしたとかって話よくあるじゃん、アメリカなんかはね、うん、で俺もそういう話って基本的に好きなんだけど、
うん、
あの逆に言うとさ、そういうことができる国だから危ないんだっていう気もするんだよね。
あ、
だから一人の命を尊重するかするために、
うん、
もう戦争も厭わないですよと、
うん、
言うのっていうのは一見 あるこう方向から見ると非常にすごいなって思うことだけど、
うん、
でもそれはだからその平和という観点から見ると、
うん、
それは結構外れてたりやっぱりするわけですよ、
うん、
だからそこがだからなんていうか、だからスタートレックの命題的なそのところあるじゃない、うん、スポックみたいなその、うん、なんていうのかな、マキャベリズム的な考えでさ、
うん、
その一人を救うために何人も死んじゃったら意味ないじゃないみたいなところのせめぎ合いがあるじゃないですか、
うん、
で日本が危ないなって思うのがそこがないんだよね、
うん、
その過程っていうか途中がないじゃないですか、
うん、
今もなんかねテレビ朝日を中心に北朝鮮をおちょくったような番組たくさんやってますけど、
うん、
そう相手の国をおちょくって喧嘩売るのは簡単なんだよ、
うん、
そこでそのなんていうかね、喧嘩買っちゃっていいのかよっていうさ、
うん、
そこまでの覚悟があるわけっていうか、平和憲法とないといてそこの議論ってやってきたわけっていう気はすごいするがね、
うん、そうですよね、うん、
スタートレックでさえそこでせめぎ合うじゃん、
うん、
どうするんだってことについて、
うん、
日本ってその議論がなくてドーンって言ってるっていう印象がね、俺はとても強いんだよね。
そうね、議論がなくってそれこそなんかアメリカに言われたからっていうのが、
そうでしょ、で なんとなくなんかこうマスコミの先導に乗ってるよねっていうイメージがあるじゃない。
そうですよね、でわーっと話題になったら、うん、世論が注目するといきなり力を持ち出したりとかね。
そうなんだよ、
それが見向きもしなくなると、
うんうん、
力がなくなったりとかね。
そうなんだよ、だからあれなんですよ、北朝鮮がいい国だとは言わないんだよ、
うん、
で北朝鮮の社会の成り立ちはおかしいし、
うん、
あのキムさんもやっぱおかしいと思うんですよ私はね、
うん、
でもねそれを笑っちゃうのは簡単なことじゃないですか、
うん、
ねね、それはおかしいべって自分たちの物差しで笑っちゃうってことは簡単なんだけど、
うん、
そこにだからなんていうかね、そのグローバルなっていうかさ、
うん、
相手の国もある程度尊重するんだっていう気持ちが本当に根底になくていいのっていう気はするよね、
うんうん、
あれが、ね、例えばさ、ウガンダの国、ウガンダとかアフリカのね、あるちっちゃな国で、うん、
はい、
王様がいて、うん、そんなことをやってるっていうのを笑ってたら絶対問題になると思うんだよ。国王がいてそこにハーレムみたいなのがあって、
うん、
この国はバカですねみたいな報道じゃない。
あ、
そんなことやってたら普通は文句出ると思うんだけど、
うん、
あんだけやってその文句も出ないっていうことはそれはなんか正しい方向なのかなっていう気はするよ。
う
ん、私はこう言っても戦争肯定派なんですけどね。
うん、
でも戦争やるからにはやっぱりそこまでの議論とか覚悟がないと、
うん、
中途半端な感じじゃできないじゃないですか。
そうね、
ねえ、
うん、難しいですよね。
そうそう、
うん、で逆に武力を使わないっていう覚悟のもとに、
うん
うん、ある意味その今の、韓国の前大統領か、
うんうんうん、
あれが、南北会談
そうだ、ね、
来た時の、
うん、
あれでなんか裏金で5億ドル、
うん、
とか動いたとかいう話があるけども、うん、裏金でね、
うんうん、
それもある意味覚悟なのかなっていう気はするのよね、
うん
う
ん
うん、それだけしてでもなんとかつながりを持ちたいっていうね。あれは、まあ、やった行為としては褒められるような行為じゃないけども、うんうんうん、その中に隠れてる、まあ、魂っていうかね、
いやその覚悟はあると思うよ、ね、だからそれに関して、うん、例えばなんていうかアメリカに文句言われても、
うん、
いいんだよっていう覚悟はきっと韓国にはあると思うんだよ、
うん、それはあると思うね。
そこの問題が日本にはね、
うん、日本も平和に対話で行こうって言っても言ってるだけだし、
そうなんだよ。
覚悟も何もない
し、ね、だからその平和っていうのはね、うん、そう簡単なもんじゃないですよ、うん、戦争やる方が簡単だって、
うん、
ねえ、平和やるってのはいっぱい人が死なないと平和って来ないから、こういう国際情勢ではさ、うんうん、だから本当にその覚悟があるのっていう感じがね、
うん、
すごいするわけですね。
そうですね、
うんうん、だからスタートレックでいうと、これは艦長はだからそこまで支給しようっていう時には、
うん、
いいんだと、
うん、
船が沈没しても、
うん、
でも救うんだよっていう、そこで、うん、まあ何、その事柄事柄でケースバイケースだから、うん、全面的にっていうわけではないけども、
ないけど、ね、
うん、これはやりすぎだっていう、なんか、まあ、一人のリーダーシップの物差しにおいて、
うん、
やるんだっていう覚悟があって、うん、平和に持ち込む、平和裏に持ち込もうっていう話だから、
うん、
やっぱり平和をこの掴むにも、
うん、
戦争をやるぞっていう覚悟がないとやっぱり無理なんだろうなっていう気はするけどね、
うん、そうだよ ね,
ね
だからこれの話でね、
うん、
日本のリーダーがこの艦長だったら、
うん、
じゃあさよならって言いそうだよね
言いそうだよね
言いそうだ
ね、
そちらの方に任せます、
ね、任せますみたいなね、
私たちは干渉しません
、ね、うん、っていう感じだよね、うん、
そんな艦長に命を預けられるかってことですよね。
そうなんだよ、
他のクルーが。
そうなんだよ、だからそんな国に命を預けられるかってことなんだね、
うん、だからそんな船に我々は乗ってるってことなんだ
よ
ね。
そうなんですよ、うん、そこが難しいところだよね、
うん、
だからでも逆に言うと、そこでだからね、救うっていうことを躊躇なくやるっていうのはすごい立派だけど、
うん、
でもやっぱりその戦争が起きちゃうっていう危険性ははらんでるわけですよ、
うんうん、
でそれを踏まえた上での戦争と平和っていうのを考えて、
うん、
どういう感情を選ぶんだっていうことをなんかもう一歩踏み込まないと、
うん、
ダメなんじゃないかな、21世紀はとか思いますよね。
そうですね、うん、ただどんなに踏み込んでも選ぶ弾がないですからね、
弾がないもんね
どれ選んでも
まあ石原慎太郎ぐらいかなって思うよね。
あ、でも
石原慎太郎は強硬派だからね、
強硬派だからね、
やりたい、いやだから ある意味何、リーダーが覚悟してるんで、
うん、
必然的に国民も覚悟しなくちゃいけないみたいなノリになるんじゃないかなとも思うんだよ。
それはまあね、石原慎太郎って書いた日にはね、
うん、
もうやるかもっていうのを覚悟して
覚悟してやんないと怖いじゃない、そんな感じの人だからね、
うん、そんな感じの人が票を持つってことは、
うん、
みんなそれなりの覚悟があるって
こと、あるのっていう、そうだね、うん、あるよっていうことでいいんだろうなっていう気はするよね、うん、
だからそれと逆の対抗馬を立っててですよね、
うんうんうん、
で投票するっていうのが民主主義かなっ
ていう気はするよね、
うん、
だからまあ、だからこれはね、一概にだからこうは言ってもなんていうかね、うん、先週やったさ、その、うん、あれ、あのなんだっけ、あの艦長の資質みたいな、あの試験でさ、部下に死ねって言えないとダメだみたいなことを言ってるわけじゃん、スタートレックも、やっぱりそこでスタートレックの中でも矛盾があるんだよ。だからこれは結局ね、
うん、
人間の抱えた矛盾だね。これ結論は出ないと思うんだよ。
そうね、結論は出ないよ。だからケースバイケースでどっちかを究極の選択をしなきゃいけないんだけど、
うん、
どっちの選択をするにしても、
うん、
それなりの覚悟は絶対必要だってことですね。
そうどっちをするにしてもそれなりの覚悟は絶対いるんだっていうことだよね、うん、
それをしないと結局中途半端中途半端のまんまで
ずるずるいっちゃうんだよね。そうですよ、
結局誰からも評価されない
っていうのはね、されないっていうことだと思うね、うん、だからそれがやっぱり日本の、あのリーダーシップ、リーダー、今までのリーダーだろうね、
うん、
まあ、それが悲しいところでございますね、
うん
うん、
という感じでね、
うん、
まあなんとなくこの番組がね、
うん、
説教文句番組になりつつ
あるんだけど、いいんじゃないですかあのスタートレックを盾にした説教文句番組でいいんじゃないですか、
うん、という感じでね、
うん、
まああのパーソナリティ的にはね、うん、とってもいい感じの、
そういい感じ
になってる番組だったんですけど、まあ聞いてる方はね、これをどう受け取るか、
そうだからあの、うん、ぜひスタートレックこの1話もいいですけど、
うん、
やっぱりこれが結構スタートレックの命題的な感じはするじゃない。
うん、
だから正しいリーダーシップはどうなのかっていうのと、
うん、
やっぱりその勇気と決断とそれに伴う犠牲みたいなさ、
うん、
そういうところっていうのがこうストーリーの背骨に流れてるので、
そうですね、
こう帯で見てもらうと、うん、まあ、それなりにどの回どなんか総合するとやっぱり矛盾が出てきちゃうんだけど、
うん、
やっぱりそれを含めてなんかこう、ね、人間なんだっていうところを描きたいのかなっていう、うん、
そうですね、
気はすごくするもんね、
うんうん、そういうね、人間模様というかね、人間心理というか、
そう、ね、だからそれをあえて浮き彫りにするためにそのマキャベリズム的なスポックとかさ、
うん、
そういう人がいるんだろうなっていう気がするよね。
そうですね、
うん
うん、 まあそういう感じでね、スタートレックも、違う観点から見てみたらどうかなと思いますね。
そうですね、はい、
うん、ということでお届けしました。
あの最後にもう一回、何話でしたっけこれ。
第9話のですね、
第9話
神からの警告、こちらスカイパーフェクト TV でね、新しく始まったんで、
そうなんです
か、ネクストジェネレーションが、
はいはいはい、
ぼちぼち近いうちありますね、これ結構前半の方
の、そうそう、初めの方だもんね、
まあすぐあると思いますね、
はい、
まあよかったら見られてください、
はい、
ということでお届けしましたクイズライジスペースチャンネルでした。お届けしたのは私だと
BJ でございました。
また来週。